共に主の祈りをいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
人信条によって信仰告白をいたします。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白す。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちつかまえり、賢いより帰って、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。今週与えられました神の御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第2章1節から12節。新約聖書は2ページとなります。マタイによる福音書2章1節以下。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。 学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、持ち薬を贈り物として捧げた。ところがヘロドのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、主の2021年2週目の手術を迎えました。高端節の歩みの中でありますけれども、今日の手術礼拝、洛北教会はこれまで成人した青年たち祝いをこのところで行ってまいりました。今年度も二人の青年が成人を迎えますけれども、分散礼拝の中でここに来ることができません。しかしどうぞ私たちみんなで心を込めて彼らの成人を祝いたいと思います。また今日のメッセージもことに青年たちに向けてこの箇所が何を語っているか、そのような思いを持って共に読んでまいりたいと願っています。どうぞ神様、終わりまでこの礼拝を守ってください。そしてあなたご自身が私たちの祈りに応えて、この箇所を御霊によって私たち一人一人に解き明かしてくださるように心よりお願いをいたします。洛北教会に集う多くの青年たちを覚えて祈ります。教会の中でみんなの愛と祈りに支えられながら多くの青年たちが成長してまいりました。しかしまた就職のために東京の方にこの春から赴く青年もいます。また海外での学びを続けるためにその学びの場に帰る青年もいます。また新しい進学入学、それらのことにおいて新しい場所で過ごす青年もおります。また雪深い さんの雪が降った町、遠く離れていますけれども、そこで学んでいる青年たちもいます。神様、どうぞその一人一人あなたが顧み守ってくださいますように。またその行くと帰ると、どうぞあなたが支え導いてくださいますように。一人一人が学びにおいて、働きにおいて、良い成果を得ることができるように、神様、青年たち一人一人を内より強め、そしてその内面を守り支えてください。彼らは洛北教会の未来でありますから、どうぞ教会がこれまで本当に心を込め、思いを込めて彼らを守り育ててきたように、どうぞそれらの技の一つ一つがあなたによって支えられてきたことであることを今一度深く思うことができるようにお守りください。またこの現在の状況の中で不安を覚えているご高齢の方たちも本当に多くありますし、病の中にある兄弟姉妹たちもたくさんおります。神様、どうぞあなたご自身がその御手を持って、それらの人々を守り、覆い、また支え、癒してください。この朝もまたみんなで、短い時間短縮の礼拝でありますけれども、心を込めてこの礼拝を捧げることができるように強めてください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられました聖書の箇所で、黙想にも書きましたけれども、拝む、あるいはひれ伏して拝むという言葉が3度出てまいります。これがこの箇所の一つのテーマであることは間違いがありません。しかし現代の社会の中で、拝む、あるいはひれ伏す、ひれ伏して拝む、これらの言葉はどういうイメージを持って受け止められるんだろうかというふうに思います。何か自分自身の独立性がない人、弱い人、あるいは何者かに隷属するもの、そんなふうなイメージもあるのではないか。特に現代の青年たちにとってはどうなんだろうかなということを思うわけであります。私、一流のロジックかもしれませんけれども、私は大学でキリスト教学や倫理学や哲学、そういったものを学ぶ学生たちに対して、必ず講義の種類は違いますけど、必ずと言っていいほど彼らに言ってきた言葉があります。それは何かと言いますと、人間は全てが信仰者であるという言葉であります。まあ、キリスト教を信じている人はもちろん信仰者、まあ、仏教もそうでしょう、信仰者だと。だけど先生、無神論者も信仰者なんですかって学生が聞きます。その通り。どうしてですか。いや、だって彼らは神なんていないって信じているんだからね。彼らも信じている、信仰者ですよ。これは私は本当だと思うんです。人間というものは全て何かを信じて生きている。神はいると信じたり、神はいないと信じて、自分の思想が正しいと信じて生きているわけであります。それと同じような意味で、今日のこの箇所の拝むということもそうだと思う、ね、人間は全てのものが何かを拝んで生きているんです。そういう意味では全員が礼拝者であると言ってもよろしい。そうしますと、問題は何かというと、この私が、あるいはあなたがと言ってもいいですけども、あなたは一体何を拝んで生きるのか、何にひれ伏して生きるのか。で、ここでいう拝むとかひれ伏すというのは、隷属するという意味ではありません。何が一番自分にとって大切なものであるのか、 自分が生涯をかけて何に芯を置いて生きるのか、それを言葉を変えて言うならばひれ伏すって言ってるわけです。その問いを私たちは自らに問わなければなりませんし、ことにその問いは青年たちにとってとっても大切な問いであります。なぜなら人間の生涯というのはその一生そのものが礼拝だからです。自分はこの存在をもって何を拝み、何にひれ伏しつつ生きていくのか、この時にその何というのがもう決定的に重要なものになっていく。人間の生涯はその生涯全体が礼拝なんです。礼拝というのは日曜日の朝ここにやってきて1時間、今は30分ぐらいが目指されていますけれども、その間だけが礼拝で、あ、終わった終わった、礼拝済んだって言ってもう出ていく。そこから後の1週間は礼拝とは関係がないような生活ではない。ここから出た後もその1週間全体、いや一生そのものが礼拝そのものなんだと、自分の生涯をかけての礼拝なんだ。この礼拝では最初に本来は唱詠を歌います。終わりにも唱詠を歌います。今は省略していますけれども、これ人間が生まれた時にみんなにおめでとうって言ってもらいますね。祝福です。そしてみんなで神様に感謝を歌う、これ唱詠です。唱詠というのは三位一体の神に対する賛美、それを唱詠と呼んでいるわけですね。私たちの人生の最初にもその祝福が与えられ、唱詠を歌うんです。神様に感謝する。人生の最後にももう一度唱詠を歌う。礼拝の最初と最後に唱詠があるように、私たちの人生の最初と最後にも同じく唱詠がある。人生の最後の唱詠とは何か、それはキリスト者の葬儀であります。あの葬儀こそが生涯を礼拝者として生きた者がその人生、召された後ですけれども、その人生の終わりに歌う唱詠。神与え神取りたも、神の皆は賛美されよ。私の訳で申し訳ありません。神与え神取りたも、神の皆は賛美されよ。神が与えられるんです、人生を。そして神様がこの人生をおとりになる、最初と最後。そしてその全体を通して神は賛美されよ。これが礼拝者として生きる者のその人生である。ここで問われているのは何かというと、そこであなたは何を拝む者になって生きていくのかという問いなのです。あの幼子を礼拝する者として生きるのか、そうではないのか。ヘロデが7節、そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうとヘロデが言います。これはもちろん虚偽なんですけれども、虚偽ではあるんですけれども、この箇所は、この言葉は単なる虚偽として書かれている、終わるものではない。今申し上げたごとく、人間は全員が信仰者である。全てが何かを信じて生きている。一番大事なのはお金だと信じて生きている、力だと信じて生きている、名誉だと信じて、ね、そんなふうにして何かを信じて生きる、神なんかいないと信じて生きる、この世界は虚無だと信じて生きている。その中でこの複数の博士たちはこの幼子にひれ伏したっていうわけです。これも不思議な話といえば不思議です。しかしこれは歴史的な経緯を見ていきますと、何の問題もないというか矛盾もない出来事であったということが私たちには実はとてもよくわかるんですね。イスラエルの人々はバビロン捕囚という決めに遭いましたね。あるいはその前にはアッシリアによって滅ぼされて、そこにもたくさんの人間が連れて行かれた。 ところが今歴史的な研究の中でだんだんしかしはっきり分かってきていることが一つあって、それは連れて行かれたイスラエルの人々がその連れて行かれた土地に多大の感化を与えたという事実であります。それでバビロンにもアッシリアにも旧約聖書を読む人々が現れた。紀元前50年ぐらいになりますとバビロンの一つの郡でありますけれども、郡というのか、まあ、カウンティーみたいなもんだと思うんです。そこの領主がユダヤ教に改宗したっていう記録が残っている。バビロンの人がユダヤ教に改宗する、それはなぜかというと連れて行かれたイスラエルの人々がそこで聖書というもの、神様の言葉というもの、それを大切にして生きてきて伝道した、伝道というのが結果的にそれが広がったからだと思われる。でこの東方というのは実は原文は複数形で書いてありまして、日本語ではちょっとどうにもこうにも訳しようがないんですけど複数形なんです。東の方一箇所じゃないっていう話になる、もろもろの東からっていう感じ。そしたら今申し上げたようなアッシリアとかバビロンとかあるいはペルシャとかですね。でこの人々は それらの地域の占星術の学者、まあ、つまり当時の最高の知性であった。しかしその地方にも神様の言葉が相当深く根付いていた。イスラエル人でユダヤ人でなくとも一緒に聖書の神を信じる人々がいたわけであって、その時にまかれた御言葉の種、バビロン捕囚の時に、その時にまかれた御言葉の種がこの3人というか複数の博士たちの中にも根付いていて、彼らは明らかにその知識に従ってイスラエルの王を探しにやってきたのだと、そう考えても何の不都合もないわけであります。捕囚の受け目にあって、しかしその時にそのことにおいてその地方に、聖書の言葉っていうかそういったものがまかれ定着をしていく、それらに根ざして彼らがやってくる、これ一つの実りですよね。まかれた御言葉の種による実りです。そのしかしその言葉によって初めて幼子にひれ伏すことが彼らはできたわけです。私たちも全く一緒です。この教会にやってきて、教会学校から幼い頃からまかれた御言葉の種を大切に大切に自分の中で育てて、そのことによって幼子にひれ伏していくことができるものにされてきた。この教会の青年たちもまたそのようにして幼子にひれ伏すことを教えられて、そして生きてきた。これからもそのようにしてその人生を生きていく。ところがヘロデさんの場合にはそうではなかったんですよね。私も拝みに行くと言いましたよ。けれども彼が拝んだものは何であったか。ヘロデは拝みに行くと単純に嘘をついたのではない。そうではなしに彼もまた礼拝者であった。では一体ヘロデは何を礼拝したのか。その答えをマタイ福音書は4章に書いているのであります。4章の8節、さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、その次です、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えよう。まさにヘロデはこれに向けてひれ伏して拝んだのであります。サタンをひれ伏して拝んだ。だから彼だって礼拝者であると言えば言えないことはない。ここで幼子に11節、家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。 これは彼らにとっての全てっていう意味なんです。彼らが一番大切にしてきたもの、その全てをこの複数の博士たちは幼子に捧げた。自分の人生を捧げていくということの象徴です。これから私はこの幼子をひれ伏して、この幼子にひれ伏してたその人生をこれからあと自分たちは歩んでいく。賜物と言ってもいいですよね。自分に与えられた賜物をこの幼子に捧げて、この幼子をこそ拝んで、それはこの幼子の中に称えられている神様の愛であり真理であり真実っていうことです。それにひれ伏して、それを礼拝して生きていく。その一方で闇の中に輝く星です。星は光です。その光がこの幼子の上にとどまる。この幼子が光である。その星の背景に闇がある。サタンをひれ伏して拝むことによって、この世の栄華の全部を手に入れようとする一人の男がいる。一体あなたはどちらか、何にひれ伏して生きていくのか。今日の聖書はそのことを私たちに問うわけであります。この教会の青年たちの中にまかれた御言葉の種が彼らの中でちゃんと成長して、そしてその御言葉の種の豊かな実りとして、サタンではなしに幼子にこそひれ伏していく人生、それが本当に大きな恵みとしてこの教会の青年たちに豊かに与えられていくこと、そのことを祈り求めながら歩む群れでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、洛北教会に集う青年たち、どうぞあなたがその一人一人の中に豊かに豊かに御言葉の種をまき続けてくださいますように。そして彼らがその人生においてその実りを豊かに実らせていくことができますように。与えられた賜物の一つ一つをこの幼子に捧げつつ歩んでいく人生、なんという豊かな祝福に満ちた人生であるかと思います。しかしまた同時に、今のこの世界の中に大きな試練が、さまざまな試練がこれからもあることを思うものです。どうぞその試練の一つ一つを乗り越えていく力をお与えくださいますように。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
感謝と献身の印として献金を捧げます。祈ります。天の父なる神様、寒さ厳しい朝、分散の形ではありますが教会一同主を賛美することができましたことを感謝いたします。コロナ禍にあって心を騒がせている私たちに、ただいま神は岡本牧師の口を通して東方の博士たちの主を拝みに来たクリスマスの場面を解き明かしてくださいました。ヘロデと博士たちの待機によって教えていただきました。どうかサタンを拝んでしまう、そして自分が王であり続けようとするヘロデ的な心を打ち砕いてください。そうではなく、暗闇を照らすために来てくださった、そして私たちのためにご自分の命をも差し出してくださるイエス・キリストを拝しと拝み、その御言葉に聞き従っていく決心を新たに起こしてください。まだまだ苦難は続くと思われますが、一人もこぼれることなく再びこの御堂に集まれる日が 一日も早く来ることを願います。献金にあたり感謝と祈り、また YouTube を通して参加しておられるすべての方々の祈りを合わせて、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。昨今の新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、1月の礼拝堂における手術礼拝は役員のみで守る分散礼拝といたします。本日は分散礼拝でありますが、成人祝福の覚えて祈祷と説教がなされました。個人消息その他は各自ご覧ください。ご起立いただきまして、唱詠の541番を歌います。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。本日は成人者祝福を覚える礼拝ともに守らせていただきました。毎年のことでありますけれども、教会からお二人の成人者、長谷川直樹君と加藤健君、お二人にプレゼントを差し上げたいと思います。今年のプレゼントは、心の深呼吸という教文館から出ている366、2月29日を入れて366日分、1日1ページですね。このコロナ禍の中でずっとマスクをして、 息苦しい生活を送っていますので、今年はぜひ心の底まで神様の恵みを深呼吸してほしいと、そういう思いを持って選ばせていただきました。小さい本ですけれども、この1年ずっと読み続けていただければ本当に嬉しく思います。以上ご紹介します。それとお祈りの中にも覚えましたけれども、クリスマスイブ礼拝以降というか、それ以前もですけど、そして今日まで本当に美しいバイオリンの音色を聞かせてくださっていました、中西寛治さん、明日ですかね、ベルギーの方に音楽留学でまた戻られるそうです。コロナのせいでって言ったらなんですけど、寛治さん、誠治さん2人ちょうど日本にいてくれたんで、本当に素晴らしい恵まれた時を過ごすことができました。感謝であります。どうぞ気をつけていってらっしゃい。他に何か報告を。
YouTube をご覧の新成人の方に短いですけれども、お祝いの言葉を送りたいと思いますので、役員方は前の方にお並びください。先ほど先生にご紹介いただきました記念品と、それから先生のお書きになった祝福カード、後ほど送らせていただきます。短いですけれども、お祝いの言葉を送らせていただきます。長谷川直樹さん、加藤卓さん、ご成人おめでとうございます。
これからも主の御言葉と共に歩んでください。教会でお会いできる日を楽しみにしています。
おめでとうございます。どうぞ役員の方は席にお戻りください。すみません、加藤卓さんではなく加藤武さんでした。失礼しました。
他に報告終わりよろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。